5分でデジタルトランスフォーメーション DX 企画書のネタ帳。おはようございます、近森充です。今日も DX してますか？デジタルトランスフォーメーションで変化をつけたいあなたにお届けする DX 推進ラジオです。毎日配信していますので、よかったらフォローをお願いします。なんか久しぶりにですね、タイトルの他に、自分が言いたいことをですね言ったんですけれども、やっぱりこうやって毎日ですね、あの最初の、出だしのところですね、いろいろとこう私がこう日々思っていること以外にですね、こういったタイトルの何でしょう、説明っていうんですかね、それをさせていただくのはいいのかなという気もしています。なんか今あの自分で喋っててですね、すごく気持ちが良かったなと思うので、これからもそうしたいなというふうに思います。やっぱり毎日ですね気持ちよく、するっていうのはね大切なことなので、あまりですねねばならないにこだわらないでですねやりたいなというふうに思います。はい、今日はですねどんなお話をしたいかというとですね、まあ、NFT の話をしようかなって、毎日しようかなと年末はですね思ったんですけれども、今日はですね自分 DX のお話をしたいと思います。はい、タイトルはですね、デジタルデトックスのすすめ、不便さが大切な何かを思い出させてくれるという、まあ、テーマでですねお話ししたいと思います。すでにですねもう、皆さんもそうだし、私たち全体がですねデジタルにもう包み込まれてるわけですよね。日々の生活っていうのはほとんどこうデジタルなわけですね。例えば私はこうやって今音声配信をしていますけれども、デジタルデトックス、まあ、デトックスって一般的に言われると、まあ何て言うんですかね、あの体から不純物を出すために、ちょっとこうね食事を制限したりとか、もしくはですね朝昼を抜いて夜から、ご飯を食べる、もしくは、ね、2、3日ですね水だけで過ごして、で体の中から一回老廃物を出してしまった後ですね、少しずつエネルギーを取るためにですね、お粥を食べたりとかということで、まあ、そういうねあの体力のある方はね、何日もあの食事を取らなくてもいいということもあるんですけども、まあ、私たちみたいにですね、私たちみたいにって皆さんを一括りにするわけじゃないんですけども、まあ、ある程度の年齢がいくとですね、あんまりですね、その、猫あの日を明けてみたいなことはできないんですけれども、それでもですね朝食から昼食を抜くみたいなところはですねやったりすると思うんですね。つまり会社あの体の中からですね老廃物を出したりとか、それから余計なものをですね排出するっていう行為、デトックスっていうふうに言うんですね。でさっきの話に戻りますと、もう私たちの生活はですねほとんどの場合もデジタルとかですね IT とかっていうものがねもうどんどん浸透しているので、そういう意味ではですねもうこの、何でしょう、デジタルっていうものにですねがんじがらめになっている部分も多いんじゃないかなというふうに思うんですね。私がやってるこの音声配信だって結局のところ目の前に MacBook とかですね、隣にスマートフォンとかですね、ネットワークとかですね、それからインターネットとか Wi-Fi とかですね、テザリングとかですね、もう IT 用が乱発するほどですね自分が今やってることの身の回りっていうのはですね、そんなものが多いわけですね。で、多分年末年始ですね、皆さん何かの行動とかですね、外に行くっていうことに関して言うと、もうあのデジタルなしにはいられないと思うんですよ。例えばスマートフォンさえあればですね、目的地の場所とかですね、なんとかなって決めなくても勝手にですねスマートフォンがナビしてくれたりとか、電車の時間を測ってくれたりとかですね、あとは例えばお店の予約をしてくれたりとか、本当何でもかんでもですね、あのスマートフォンがあればあのこと足りてしまうということになりますと、もう完全にですねスマートフォンに頼りっきりっていうよりは、みんなは頼ってるつもりはないんですけれども、スマートフォンがない状態でですね、日々の生活をしようと思うとですね非常に不便さが生まれるわけですよね。でこの不便さっていうのが、まあ、一番大切だということで、今回はデジタルデトックスをおすすめするということなんですね。で、今言いましたように、これねあの周りにあってデジタルをですねあの触らないっていうことはこうもうほぼ不可能に近いと思うんですよ。山の中に行ってですね、まあ水なんですがね、その火を焚いてご飯を食べて水を飲んで、で本当テレビも見ないし電気もないしね、朝日が昇ったら、活動して、日が落ちる頃には焚き火を焚いて、で何かをの、ね、ご飯を食べたりして、で、焚き火が、ね、こうあのあんまり燃えないようにして一晩寝て、また次の朝日が昇るとともに起きるということで、本当に自然というものとですね一緒に活動している人じゃない限りですね、やっぱりもうデジタルっていうのが必要になってくるんですね。まあ、お家にいてですね、みんなで、まあ、あの何しろおせち料理を、まあ、正月ですよね、おせち料理を食べながらですね、テレビを見ます、こたつに入ってテレビを見ますみたいな、そんなね まあ、ありし日の風景みたいなものを、ね、思い浮かべているのであればですね、それもそれですごく、 家族と過ごす大切な時間みたいな感じでいいと思うんですけども、まあ、例えば一人になった時、手持ち無沙汰ですとかですね、友達と連絡をやり取りしますと、もうすぐにですね、スマートフォンが登場するわけですね。で、まあ、そうなってしまうとですね、これデジタルに関わらないっていうわけにはいかないわけですよね。つまり、まあ、家族なり親戚なり友達なりの、大切な人との連絡の手段、それから、まあ、これね、もうデジタルの時代であるからこそのことなんですけども、もう電話でですね、例えば 年始の挨拶をするとかね、まあ、いろんなことが発生してくるわけですよね。そうした時にはもうデジタルに関わらないとか、もう IT の力に頼らないわけにはいかないので、これも一定量しょうがないと思うんですよ。ただですね、例えば、そうですね、必要以上にデジタルを触らないっていうのはあるのかもしれませんね。うん。まあ、スマートフォンで、何かを見るっていうこともあるかもしれませんし、それから、そうですね、パソコンを開いて何かを調べるとかね、年賀状をね、デジタルだからね、デジタルで送ったりとかですね、年賀状、私もそうですけれども、年賀状ね、やっぱりこうね、自分で作って、プリンターで出して、で、印刷して出すって、あれ、まあ、できれば年賀状は 手書きとかの方がいいのかもしれないですけどね、まあ、宛名書きとかは手書きでするかもしれないですけども、まあ、そんなことをしてるわけですよね。そんなようにですね、もうデジタルをやめようと思ってもなかなかやめられないので、極力デジタルに触らないようにするっていうことをしてみる。でそうするとですね、まあ、不便さっていうものにですね、出会えるわけですね。と不便に出会えるってことは、どれだけやっぱりデジタルが素晴らしいのか、デジタルに自分たちがいろいろ恩恵を受けてるのかっていうことを再認識できるということなんですよね。またさらにですね、不便であるっていうことは、あ、もしかするとこれをデジタルに置き換えたらどんなに便利なんだろうとか、あ、ここにデジタルがないっていうのはすごく不便なんだな。で、不便同士と不便同士を掛け合わせるとですね、新しいイメージが生まれてきてですね、あ、こんなサービスあったらいいんじゃないかなとか、あ、これとこれってこういうふうに考えたらいいよねとかですね、これで代替できるよねみたいなことまでまた生まれてくるわけですよね。まあ、何が言いたいかっていうとですね、まあ、自分 DX の、自分のですね、デジタルの不便さっていうものを知りながらですね、例えば会社で、ね、何かこう、もうこれ以上ね、あのデジタルについて手がないよというふうに思ってもですね、自分の不便さと会社の不便さで言ったら、会社の不便さが圧倒的に多いはずなんですね。会社ってやっぱり一人で仕事してるわけではないですし、自分たちや周りのお客さんとかですね、同僚だとかですね、まあ、いろんなものがこう絡み合って会社の仕事っていうのは成り立っているので、デジタルがまあ入り込むが余地がないというかですね、まだどうデジタルを入れていいのかわからないっていうですね、まあ、非常にですね、仕事上はですね、オペレーション、つまり人の手によってですね、解決していることが多いんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、そんな中ですね、自分がそのデジタルに不便だっていうふうに感じることによって、その不便さが会社の不便さなんだと思えばですね、会社の、DX デジタル化についてですね、もっとですね、広い視点で考えられるようになるんじゃないのかなというふうに思います。まあそんなことはないよと。ね、普段一生懸命デジタルのことも考えてるしね、サービスなんていろいろ使ってるんだから、別に会社も家もね、あのそんなデトックスなんてしなくったっていいんだよというふうに思ってるかもしれないんですけど、まあですね、騙されたと思っていっぺんやってみてください。デジタルがないと、デジタルを触らないとですね、どれだけ不便なのかということをですね、まあ、ありありとですね、分かる、そんな時代だと思います。まあ、だからこそですね、デジタル、ね、デジタルやこう IT はね、どんどん進化してですね、皆さんに使ってもらおうということでですね、変化を続けている産業なんですね。これどういうことかっていうとですね、こんなに変化の早い進化する技術をですね、すぐにこう自分たちの身近なサービスに転用していく業種業界ってありますか？まあファッション業界だったらね、トレンド先取りで半年前とか1年前のですね、トレンドを作って、でそれにこうね、色とかデザインとかっていうのをね、変化させていくっていうことがありますから、まあ、そういう意味ではですね、ファッションなんかは特にですね、そう流行に左右されやすかったりとかですね、それから自分たちっていうか、そのファッション業界自体がですね、トレンドを作っていくというですね、非常に素晴らしい世界だと思います。それからあとはまあ、広告とかですね、それからテレビとか、まあ、そういった番組なんかの企画もですね、どれだけ視聴者にね、楽しいものを届けようかと、笑ってもらおうか、もしくは楽しんでもらおうかということでですね、日々本当にね、頭から汗かいている人たちがたくさんいるんですよね。で、そういうのも素晴らしいなというふうに思うんですよ。だけれども、この IT の進化っていうのは、本当に目覚ましいですよね。で、私はまあその業界にいるので、まあ、これは本当に当たり前だと、これこそね、本当に当たり前だと思っちゃってるところなんですけれども、まあ、そういったものがですね、やっぱり皆さんのこう生活の中に入り込んでいる中でですね、こう不便になった時にどれだけその IT とかですね、デジタルが活用できると、利便性が高いのかということをですね、もう一度再認識していただいて、さらにですね、会社でそれをまあ利活用してですね、会社の売上や目的、それから、まあいろんなですね、事業をこうね、成長させようというふうにみんな努力をされていらっしゃるわけですから、まあ、そこにですね、まあ、やっぱり自分たちのね、こうデジタルっていうものをですね、もう一度改めて見直していただく機会になるんじゃないのかなというふうに思います。なので、ぜひデジタルデトックスですね、デジタルデトックス、これ一般的な言葉なのかな、まあ、デジタルデトックスをですね、ぜひ皆さん実践してみてほしいなというふうに思います。じゃあ、近森、お前はデジタルデトックスをね、実践するのかというふうに言われるとですね、いや、できないでしょうね。今もってですね、こう IT のサービスがないとですね、日々のこの生活はできないわけですよ。ね、例えばこう音声配信だってそうですしね、NFT の新しい活動ってそうですしね、ほとんどもね、デジタルなしにはね、できないですね。やっぱりウェブの中のね、仕事だったりとか活動だったりするのでできませんと。だけどもですね、家族と大切な時間を過ごす、その時間はですね、デジタルをちょっと横に置いてですね、みんなで楽しみたいなというふうに思います。はい。ただし子供、息子と娘が2人いるんですけども、しょっちゅうもねスマホとか使っているし、何だったら食事中もですねちょっと聞いてていいということでですね、なんかいろいろこうね聞きながらご飯食べたりとかってすることもありますね、もう言い出したらキリがないです。やっぱりそういうのねいっぱいあります。だけどもそれはもうね社会の、中にですねこの IT とかですねデジタルというものが組み込まれている、これはもう仕方がないことだと思いますので、まあ、それをね一時否定しても非難してもしょうがないということもありますので、うまく上手に使ってうまく上手に、付き合っていくのが肝要なのかなというふうに思います。はい、ということでですね、まあ、年末こんな一気に喋ってしまいましたけれども、喋ってしまいましたね。どのぐらい喋ってんですかね。また11分も喋ってますね、うん、ということで、なんとかね、皆さんも、ね、年末慌ただしいと思いますけれども、耳を貸していただいたこのご縁でですね、皆さんと一緒に、進化できればいいんじゃないかなというふうに思います。DX 企画書のネタ帳はですね、基本的に毎日やってるので、このまんま、休むことなく毎日多分撮ってると思います。こそこそね、いろんなところで撮ってるので、家族に迷惑かけないようにですね、毎日配信しているというふうに私は思っています。なので、暇があればですね、お耳を貸していただきたいなというふうに思います。それから、もう今年ね、リリースできませんでしたけれども、まあ、リリースできないって言ったって、Twitter ではね、ご案内してますけれども、The Mysterious Grace というですね、NFT リリースね、したいというふうに思います。今日もです。今日もっていうかですね、NFT もですね、後半、一気にですね、たくさんのリリースがあってですね、いや、面白いなと、みんないろんなこと考えてるんだなと思うような、年末でした。ですけど、まあ、新年明けてですね、どのタイミングで出るかっていうのはあります。まあ、他にもですね、会社としたってね、自分の会社、スタートプロっていうんですけども、スタートプロという会社でもですね、もういろんな教育とかですね、それから、事業っていうのがありましてですね、そっちもですね、そっちでいっぱいなんですよね。なんでしょうね、こんなに、いろんなものをですね、一気にやらなきゃいけない年が今まであっただろうかって思うぐらいやってますよね。いや、でもあったんですよ、きっと。ね、きっとあるんですよ。だけど、自分が気づいてないだけなんですよね。みんなそうだと思いますよ。自分が気づいてないんですよ。気づいてないんです。だから、ぜひ気づこうということではあるんですけれども、まあですね、どんどんどんどん新しいことがやってきてですね、新しいものを立ち上げたりとかですね、からみんなと新しいものを作る、ね、お仕事をいただけるのも嬉しいし、楽しいしということがあればですね、何も苦にはならないんですけれども、それでも非常にですね、リリースがこう立て続けにあったりとかですね、まとめなきゃいけないことがあるとですね、やっぱりところてん状態になってしまうわけですね。じっくりと腰を据えてっていうのもなかなか難しいような状況の時もあります。とはいえですね、楽しいことをやってるんですから、まあ、泣き言もないし、苦しくもないし、楽しいことがいっぱいでいいかなというふうに思っています。本当今年1年はですね、何の苦労もなくって言ったら変ですけどもね、プライベートのことではいろいろありますし、仕事だってね、会社のことだってそれはいろんなことありますよ。だけどもね、終わりよければ全てやしっていうぐらいにですね、まあ私としては毎年毎年ですね、ああよかったなと、また年越しているよねと思うことがですね、やっぱり幸せなのかなというふうに思います。別にね、億万長者になるべくですね、何十億円何百億円とかね、資産がね倍に増えましたとかね、それからね NFT も爆上がりしてですね、一財産作れましたと、ね、老後の生活には心配がいりませんというようなね、そんなうまい話なんですね、そうそうないですよ。 ね、浮かれててもしょうがないです。地道にねやっていくしかないし、会社もね地道にね、昔ね赤字決算とかね債務超過とかねいろんなことがあってね苦しかった時期もやっぱりありますけれども、それでもね今毎年毎年、順調にこうね、借金も返し、借金はありますけどね、借金も返しからね、社員にはちゃんと、給料はお支払いするし、税金も国にはお支払いするし、税金払ってますからね、ちゃんとね。で、そういうようにですね、皆さん、パートナーさんと一緒に手を組んでですね、新しいことにチャレンジするということもですね、できているので、これはもう幸せ以外何者でもないですよね。ある人から言わせるとですね、自転車操業だっていうふうに言うわけですよね。毎月入ってきたお金を毎月出していく、それで少し残ったお金が蓄財されていく、まあ借金も返済をするというね、そういうことがあるので、本当自転車操業とかって言われますけれども、でもねその自転車操業だって回ってるうちは素晴らしいわけですよ、ね、やっぱり漕ぎながら新しいエネルギーをねこう作っていくっていうね、素晴らしいじゃないですか、ね、世の中ほとんどの人たちはそうして頑張って生きているし、頑張って活動しているわけですよね、世の中の仕組みですからね、何も考えずに世の中の仕組みに乗っているって素晴らしいことだと思いますね。ああ、ごめんなさい。話が長くなりました。もうね、15分も喋ってしまったので、これで終わりたいと思います。はい、今日も聞いていただきましてありがとうございました。またですね、あと数日、年末ありますけれども、配信していきたいと思いますので、ぜひお耳を貸してください。では今日はこれで終わりたいと思います。ではまた。